皆さんおはようございます。先月15日に日本を出発して、先週5日火曜日に無事に帰国しました。約3週間の北米教会訪問と研修の旅を滞りなく終えることができました。皆さんのお祈りをありがとうございました。今回の旅行では訪問先の週末を利用してブレア名誉牧師をはじめジャンセン宣教師夫妻、そして、先月帰国した CAJ のバンドワーク校長先生、元校長先生ですね、それぞれ週末観光案内をしてくださいました。そのおかげで、アメリカ北東部にあるメイン州の国立公園やカナダバンクーバー、そしてアメリカ北西部ワシントン州の温帯雨林、そして美しい山々をたくさん見てきました。そして写真をたくさん撮ってきました。でも写真を皆さんにお見せすると300枚ぐらいありますから、この礼拝の時間全部使ってしまうので、それはできません。ブレア先生、ジャンセン、今ワンダオク先生たちが写ってますけども、ブレア先生、ジャンセン選挙主催、ワンダオク先生、皆さんにくれぐれもよろしく伝えてくださいと挨拶を預かってきました。先月6月19日最初に訪問したアメリカブルーヒあのメイン州にあるブルーヒルバプテスト教会、ボストンから車で、480キロ約5時間半運転しました。一人で運転しました。さすがにもう90になったブレー選手は運転してくれるとは言いませんでした。東京から、そうですね、岩手県の北上市ぐらい、東北道を走れば大体そんな感じかなと思いますけど、北の方にあるところでした。正面に大西洋を眺める小さな白いきれいなバプテスト教会でした。日曜日の礼拝には25人ぐらいの大人が礼拝に集まっていました。最初にブレア先生がウクライナの神学校の報告を3分ぐらいしてですね、そして、バトンを渡された私が今度は久留米キリスト教会の報告を7分かけてお話してきました。教会の現状、また教会を取り巻くこの東京の東久留米の環境をお話してきました。40年前から現在に至るまでブレア名誉牧師の宣教の働きを支えている教会です。昼食の後、宿泊先の教会員の方が、今から211年前、19世紀の最初、1805年に開拓されたこの地域における最初のバプテスト教会に案内してくださいました。そのご夫妻が55年前に結婚式を挙げた教会でした。けれども大変悲しいことに、2008年にこの教会は解散してしまいました。もう行き詰まってしまって、人がいなくなって解散してしまいました。そして2011年には地域の歴史保存会というところ、ヒストリカルソサエティというところがその教会の建物を所有したんですけども、予算がないので教会の建物を維持をしていくことができない、朽ち果てていく一方でした。中に入ると大変立派なステンドグラスがあって、そして講壇には聖書が開いて置かれて、そしてこのピューって言うんですかね、あの椅子のところには賛美歌がきれいに並べて置いてありました。カビ臭い空気を入れ替えて、ほこりを掃除して、そして破れた天井を修理すれば今にも礼拝を始めることができるような、そういう光景でした。誰もいない日曜日の午後にいましたから、もう教会の会堂として礼拝する場所として使われてない現状を見るのは忍びないことでした。なぜこの教会が解散に至ったのか、案内してくださったご婦人はその理由について多くを語りませんでした。今回初めてこの古いバプテスト教会を訪問したブレア名誉牧師も大変驚いていました。200年以上にも及ぶ歴史のある教会が誰も集まらなくなって遺棄されている光景は頭から拭い去ることができない、 そのように後で帰りの車の中で話しておられました。どれだけこの教会が健全に成長していたかは分かりません。何らかの問題が起こり、次第に人が集まらなくなり、教会自体が解散してしまったことは大変悲しいことです。我々の久留米キリスト教会の歴史は今年で56年目になります。このバプテスト教会のまだ4分の1です。これから200年先、300年先、この東久留米の地域にあって世の光、地の塩としてキリストの福音を伝え続ける教会として用いられていくことを願っていません。確かにここにおられる誰一人100年先、200年先いないかもしれません。いません。それでもこの教会がここに立っていて、そして毎週日曜日になれば礼拝を捧げることができる、そういう場所であってほしいと思います。新約聖書のマタイの福音書5章13節14節を読みしたいと思います。マタイの福音書5章13節14節。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。一人一人のキリスト者が霊的に成長し健全な信仰の歩みを続けることができなければ、この古いバプテスト教会のように誰もが集うことのない街道だけが残されてしまう危険性が世界中の教会にあります。今朝はコロサイ人の手紙第1章に記されている使徒パウロのメッセージを通して、どのようにすればキリストの体である教会を立て上げているキリスト者たちが健全な信仰の人生を歩むことができるのか、ご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主をどうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主、聖霊の働きは私たちの心の内に自由にありますように。主をどうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書コロサイ人の手紙、今朝は1章1節から14節を見てまいります。お開きください。コロサイ人の手紙1章1節から14節を見ていきます。先ほどこの教会の働きために仕えてくださったブレア名誉牧師、ジャンセン宣教師、そして年に 1,2 回メッセージしてくださったバンドオク先生、挨拶の言葉をお伝えしました。同じ主イエスキリストに仕えるしもべエパフラスから学んだコロサイの人々に対する使徒パウロの挨拶には、父なる神からの恵みと平安があるようにというキリスト者同士の思いが込められています。久留米キリスト教会の生徒、信徒一人一人の霊的に健全な信仰の歩みのために、父なる神の恵みと平安が豊かにあるようにと、ブレア名誉牧師は毎日祈っていると言っておられました。 私たちの日々の生活の中に父なる神の恵みと平安がなければ、キリスト者にふさわしく主イエスキリストにかなった人生を歩むことはできません。父なる神の恵みと平安がありますようにという素晴らしい挨拶の言葉は、私たちがいつでも神の恵みと平安を必要としていることの大切さを私たちに思い起こさせます。2番目に続く一章の3節から8節で、パウルはコロサイ人の教会の人々に感謝の気持ちを表しています。この挨拶に続くパウロの言葉は、コロサイ人の人々への感謝です。パウロは具体的に3つのことについて父なる神に感謝を捧げています。これら3つのことは、コロサイ人の人に限らず、すべてのキリスト者にとってシエスにかなった人生を歩む際に大切なことです。パウロにとってこれら3つの組み合わせは、他のパウロの書簡にも記されているように大切な要素であることがわかります。パウロは第一コリント人の手紙13章13節で、こういうわけでいつまでも残るのは何でしたっけ、信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です教えています。信仰、愛、希望が大切である。そしてコロサイ人の教会人々の信仰、愛、希望についてパウロは感謝しています。最初に信仰について、日々の生活において小さなことから大きなことまで、いつでもどこでも主イエスを救い主として信じ、より頼んでいる信仰こそが、キリスト者としてふさわしい人生の歩みをするのに不可欠な最初の要素です。主イエスを救い主として信じ、受け入れることから、私たちの信仰生活が始まります。そして永遠に信じ続けることを通して、信仰者としてのふさわしい人生の歩みが続いていきます。信じて救われたから、それで信じるのをやめてしまうわけではありません。毎日一秒一瞬、私たちはキリストを信じて歩み続けます。2番目に愛。信仰の次に大切な要素は愛です。どれだけ主イエスを信じていても、すべてに関してキリストに頼むことができたとしても、神の愛、キリストにある自己犠牲的な愛がその信仰に伴わなければ、すべては虚しくなってしまいます。パウルはコリント人の手紙の中で、愛がなければ虚しいと言っています。ですからパウルはガラテヤ人の手紙5章で、キリストにある信仰の身には愛が不可欠であると言っています。ガラテヤ人の手紙5章6節の後半、愛によって働く信仰だけが大事なのです。信仰の真実性というんでしょうか、信仰の純粋性は、神の愛がその信仰に表されているかどうかに変わっています。シエスを信じる信仰を通して、私たちの心には神の愛が注がれて、神の愛が働くときに、父なる神に愛と信仰を持って応答することができます。私たちの隣人を愛することも、この神の愛を通して可能になります。ヤコブが警告しているように、信仰だけでは足りないようです。ヤコブ書2章の14節。私の兄弟たち、誰が自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら、何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるんでしょうか。3番目にパウロは、コロサイ人の人々の希望について感謝しています。パウロが教える信仰、愛、希望の3つの組み合わせで、希望は前の2つ、信仰と愛を持つための根拠または動機として位置づけられています。罪許されて解放されたい、重荷から解き離されたい、自由になりたいという希望が、信仰や神の愛を求める根拠となるようです。コロサイ人の手紙の1章の4節5節でパウロが記しているように、 コロサイの人々が持っているキリストへの信仰と全ての生徒に対して抱いている愛が望みに基づいていること、このことについてパウロは感謝しています。またコロサイ人の人々の希望が福音の真理を聞いたことから始まっていることをパウロは一章の5節の後半で述べています。もう一度この一章の4節5節を読み出します。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と全ての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方にはすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。続く一章の9節から14節でパウロはコロサイ人の人々の信仰、愛、希望の3つの組み合わせに関してした後で熱い嘆願の祈りを祈っています。コロサイ人の人々のことをいつも忘れずに祈りに覚えているパウロの様子が9節に記されています。私たちの教会もブレア名誉牧師を支援してきた多くのアメリカの教会の方々や、またジャンセン宣教師主催を支援している多くのカナダの教会の人々によって祈りによって支えてこられました。ブレア氏やジャンセン宣教師自身もパウロと同じように私たち一人一人がキリストとして主にかなった人生を歩むことができるように霊的な知恵と理解力を通して神の御心に関する真の知識に満たされますように祈ってくださっています。もう一度9節後半から10節読みします。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び神を知る知識を増し加えられますように、パウロは祈っています。最後にまとめていきたいと思います。冒頭でアメリカ東海岸メイン州北東部にあるセドウィックにある長い歴史を持つバプテス教会のお話をしました。キリストの体である教会を立て上げる使命のある私たちキリスト者への大切な教訓として心に留めなくてはならない悲しい光景でした。主イエスキリストを救い主として信じ受け入れた者が集い、父なる神に礼拝を共に捧げる場所、信仰共同体として教会はこの世の光、地の塩として用いられていかなくてはなります。ヨハネの黙示録2章から3章にかけて7つの教会に来たメッセージが記されています。その中の一つであるサルデスの教会に宛てた言葉が次のように記されています。ヨハネの黙示録3章の1節から3節を読みします。またサルデスにある教会の御使いに書き送れ、神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は罪人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。キリストの体である教会がキリストの福音を聞いたことを忘れてしまい、キリストの教えを守ることをやめてしまった上に、さらにその罪を悔い改めることもしなければ、必ず滅んでしまう運命になることがこの黙示録の3章からわかります。そのようなことにならないように私たちは今朝のコロサイ 人の手紙の一章から次の事柄を心に留めていきたいと思います。まず第一に、神の恵みと平安の中で人生を歩むことが許されていることを覚えます。今回の北米旅行へ出かける直前に、アメリカのフロリダ州でアメリカ史上最悪の銃乱射事件が起きて、49人の方が犠牲になりました。 9.11 以来最悪のテロ事件として報道されていました。メイン州に向かうドライブしている途中、あちらこちらでアメリカの国旗が犠牲者に対して弔意を表す半旗として掲げられているのが目に留まりました。また旅行中にイギリスが EU から離脱するというニュースも入りました。確かに北米を旅行する旅行者にとっては円高になっていい知らせでしたけれども、決して喜べる知らせではありませんでした。ヨーロッパに混乱をもたらしています。7月の2日にはバングラデシュのダッカでテロ事件が起きました。7人の邦人が犠牲になりました。また先週はアメリカの各地で白人警官による黒人の射殺や黒人による白人の警官の狙撃事件が起こりました。人間の罪の家に堕落して壊れているこの世界に住んでいる以上、どこに行っても危機感を持って天災や犯罪、テロに注意していなくてはなりません。改めて神の恵みと平安によって私たち救い主イエスを信じる者はその罪から贖い出されて、神と共に歩む人生が許されていることを感謝したいと思います。そして日々私たちは神の恵みと平安を必要としていることを確認しなくてはなりません。2番目に、パウロがコロサイ人の人々の信仰、愛、希望の3つの組み合わせに感謝の祈りを捧げたように、私たちも主イエスを信じ従う者として、いつでもキリストにより頼む信仰を持ち続け、私たちの心に注がれている神の愛に応答して、隣人を愛し、キリスト者の希望は決して失望に終わることがないことを確信して、天に蓄えられているこの望みに目を向けて、この地上での信仰者としての歩みを続けなくてはなりません。ローマ人の手紙の5章の5節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。3番目に、私たちはパウロがこの際人々の霊的な成長のためにいつも祈っていたように、私たち自身も自分自身の霊的成長のために、また私たちの家族や友人の救いのために、そして同じ信仰を分かち合う仲間のためにも、世界中で福音を伝えるために労しているキリストのしもべたちのために、継続して絶え間ず祈り続けていかなくてはなりません。最後4番目に、主イエスキリストにかなった人生を歩むために、霊的な知恵と理解力を聖霊の働きを通して養うということです。カナダのバンクーバーにあるリージェントカレッジで同じサマークラスに出席されていた仙台聖書バプテスト教会の鈴木牧師ご夫妻とお話しする機会が何回かありました。鈴木牧師夫妻は羨ましいことに毎年サバティカルをもらって、リージェントに学んでそうです。私もぜひ来年行きたいと思うんですけど、行かせてもらうかどうか分かりません。この鈴木先生ご夫妻、何年か前に情緒的に健康な教会を目指して、英語では Emotionally Healthy Church という本を翻訳されています。で、今回、クラス終わって今週まだカナダに残ってですね、次のこの続編の本を翻訳されています。次の本のタイトルは、情緒的に健康なリーダーを目指して まあ、牧師や教会のリーダーたちに向けて書かれている本ですけれども、Emotionally Healthy Leader という本を訳しています。一般的にキリスト者は聖書の学びや本を通してたくさんの知識を頭に蓄えることができます。学びの好きな人も嫌いな人もいるかもしれませんけど、いろんな媒体を通して私たちは学んで知識を頭に蓄えることができます。けれどもなかなか頭にある知識が心まで浸透しないそうです。関先生ご夫妻はここの頭に蓄えた知識が心の中にストンと落ちていかない、心の井戸に落ちていかない、または心の井戸の水を汲み上げることができない、そういう表現をされていました。どういうことなんでしょうか。3週間今回家内と一緒に旅行して毎日毎晩ずっと一緒にいました。大変なことでした。もう最後の飛行機では席は別々に座って通路を挟んで右か左ばっかりと座りました。それくらい大変なことです。頭の中では分かってます。あなたの妻を自分のように愛しなさい。3週間いるとやっぱしイラッときたりムカッとしたり、ちょっと離れて歩きたいな、手なんかつなぎたくないなと思うことがあります。何なんでしょう。頭では分かってるんですけど心で行動に移せない、反応できないんですね。だから鈴木先生たちが話したことがよく分かりました。頭では分かって知識はあるんだけども情緒的に不安定な感情の浮き沈みが私特に激しいですから、嬉しいと思ったり悲しいと思ったり嫌だなと思ったりいいなと思ったり、これがあるんですね。でも情緒的に健康にならなければ変えられていきません。霊的なこの変革とか変容を通して情緒的な部分をどんどん変えられていかなくてはなりません。聖霊の働きを私たちはもっともっと祈り求めなくてはなりません。キリストの体である教会を立て上げるキリスト者、この信徒一人一人が情緒的に健全であれば教会も健康を維持していくことができます。100年も200年も300年もこの地にあって福音を語っていくことができます。世の光として地の塩として用いられることができます。私たちその時にはもうここにはいませんけども、でもそのことを目指してこの教会経営を一緒に作っていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の内なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のコロサイ人の手紙一章の御言葉をありがとうございます。あなたの恵みと平安が私たち一人一人にいつもありますように。またパウロがコロサイ人の教会人々に感謝を捧げたように、あなたにある信仰、またあなたが私たちの心に注いでくださっているあなたの愛、そしてあなたを待ち望み続ける天に蓄えているこの希望を持って歩むことができるように助けてください。また何よりも私たちが霊的にさらに成長することができますように、あなたにある良い実を結ぶことができるように、一人一人の個人的な信仰の歩みを通してこの教会が、あなたの体として立て上げられているこの教会がさらにあなたの栄光をこの地にあって表すことができますように、100年200年300年とこの地にあって世の光地の塩として用いられていきますように。今朝の御言葉を感謝して私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。